愛の形ドットチュー、今週の愛の形ドットチューのゲストは AV 男優の森林源人さんをお迎えしてお送りしていきたいと思います。こんにちは、あ、こんばんはだったこんばんは、
森林です、
ね、今日はなんととある新宿のビルの23階のオフィスで源人さんと一緒に収録をしております。
はい、すごく眺めのいい明るい時間に収録してます。
はい、明るい時間で、
はい、
このタイトル、あ、このね、テーマ、耐えられるでしょうかみたいなとこもあるんですけど、
はい、
大丈夫ですね。
はい。はい、
第1週目はですね、源人さんのライフワークでもあります、はい、性教育のところをお伺いしていきたいなと思うんですけども、はい、どっから話していきましょうね。
はい。うん、じゃあ、まず性教育に、うん、まあ、ライフワークって呼べるほど携わっていないんですけど、うん、ここまあ1年ぐらいをかけて、
はい、
そういった活動をしています。
うん、
で、まあ AV 男優が、まあ、性教育に携わるっていうのは矛盾してるんじゃないかっていう反感も多々いただくんですけども、
そうなんですか。なんかそういうイメージなかったですけどね。
いや、それはね、うん、やっぱりその日本の、性の乱れを作ってんのは AV なんじゃないか。っていう意見が根強くあるので、
ダメダメ理論です ね、はい、ね、
そうすると、うんうんうん、そこで、まあ、働いている AV 男優が、うんうんうん、AV に出演している人がそんな性教育の話なんかできるのかっていう批判があって、うん、
苦しいですねちょっとね、うん、それ言われちゃうと、うん、
だからまあ人前に出て発信するっていう活動は、ずいぶん前からしてるんですけども、はい、性教育って、まあ、構えて話をするっていうのは、うん、去年から始めました。で、それは、一緒に、性教育の活動をしていかないかって、産婦人科医の上村茂人先生から、
はい、
岡山に、の、産婦人科医の先生から声をかけていただいて、うん、じゃあ、産婦人科医の先生も力を貸してくれるんだったら、やってみたいですっていうことで、始めました。
あ、そうだったんですね。うん、私はもう活動のその、最中に、その活動を知ったので、うんうん、そういう経緯だったとは知らなかったので、うん、なるほど、そうだったんですか。
そうなんです。
うん、すごい驚きましたでしょ、その時の声かけ。してもらった時には、
うん、なんとなく、一緒に何かやりたいねっていうのは、はあ、エイズ文化フォーラムでよく会ってたので、はいはい、うん、声をかけてもらっていたんですけども、うん、具体的に、社交辞令ではなく、うん、一緒に何かやろうよって、うん、声をかけてくれたのは、まあ、驚きもありましたし、はい、本当嬉しかったですね。
そうですよね、うん。すごく大きなきっかけとか転機になったんじゃないかなって思いますね。うん、今お持ちのね、その冊子、うん、私も持っております。
はい。
はい。
お買い上げありがとうございます。
どうもどうも。
はい。
参考にさせていただいてます。
はい。
はい。はい、
その上村先生からすると、はい、男優と一緒に活動するというのは、はい、リスクがあったんじゃないかなと僕は思うんですよ。
お、と言いますと、そのリスクというのは、
というのは、産婦人科医の先生には、
はい、
しっかりしたバックボーンというか肩書きがあるわけですよ。産婦人科医という、そうですね、医者っていう、で、医学的な知識や、まあ、ある意味国家が認めている資格ですから、
そうですね、
はい、で一方僕のやっている AV 男優っていうのは、
はい、
まあ、認知はされてても、うん、そこに資格があるわけではないし、うん、じゃあそこから AV 男優っていう活動を踏まえて得たものっていうのは、
はい、
うん、まあ、体験談に過ぎないんですよね、
うん、
あくまでも個人的な体験で、その数が多いからみんなが耳を傾けてくれるけども、うん、
はい、
じゃあそこで、まあ、まあ、意地悪な言い方してくる人が言うんですけど、はい、エビデンスはって言ってくるんですよ。
ああ、医療関係者ですね。
いや、そうかどうかちょっとわかんないですけども、
うん、
それにエビデンスはあるのとか。っていうふ
う
に言われちゃうと、いや、これあくまでも、
はい、
僕が経験してきて、
うん、
多くの男性、うん、女性見てきて、うん、実際に自分が、体験したことなんですっていう話になって、うん、
まあそこになっちゃいますけどね。
そうそう。
でも超人的な体験数ですもんね。もはやそこにはエビデンスが存在すると思ってしまいますね、私なんかも。
あ、そう言ってくれる人は、うんうん、まあ、話を聞いて、はい、なんか役立ててくれたり、はい、考えてくれるんですけども、うん、なかなかそこがね、やはり、固い人というか、
はい、
エビデンスにこだわる人は、なかなか難しいですね。
エビデンスってもう不特定多数のその大量なところの平均値を取ったのがエビデンスだから、うん、まあある意味エビデンスですよね。歩くエビデンスみたいな、い歩くセックスエビデンスみたいなものなんじゃないかなと私は思って聞いてます。いろんな講演聞かせていただいてましたけど、ね、はい
はい、でそれで、まあ躊躇するところがあったわけですよね。
なるほど、そうだったんです。
はい。だけども、うん、まあまあ AV 批判が、はい、ある中で、僕なりにいろいろと調べたり、はい、先生たちの話を聞いていく中で、うん、AV をセックスの参考書、はい、教科書にする人が多い。じゃあ逆に AV 以外にあるのか。
本当ですね、うん、
参考書とか教科書になるようなセックスの映像があるのか、うん、はい、セックスの知識が提示されてるのかっていうと、うん、そうじゃない。
ないですね、
うんうん、その昔テレビに出た AV 監督が、
はい、
すごく男性に批判的な、うん、フェミニストの方と対談したんですよ、
はい、
対談というか討論で、でその監督が俺は、これが、セックスとして、うん、いいんじゃないかと思って提示して作品を作ってると。
は
い、
うんうん、
で、その女性の、フェミニストを自称する方に、逆にじゃあ教えてくださいと。うん、あなたが思う、こういうセックスが正解なんだよっていうのを示してくださいって言ったら、うん、何も言えなくなっちゃった。それは、
そうですよね、
まあ、今になっても、それはもう20年、30年ぐらい前の話なんですけど、うん、現代でもそうなんじゃないかと。うん、そうなった時に何か提示できるものを、うん、作っていくっていうのは、
はい、
うん、すごく意味のあることなんじゃないかなと思って、うん、まあ、性教育という、まあ、ところに踏み込んでいく。
うん、
でもやっぱり、医学的な知識が決定的に欠けてるから、そこは、うん、上村先生に助けてもらって、うん、じゃあ実際に、なんでしょう、考えるだけじゃなく、うん、性行為というのは体験していかないと、わからないことだから、
うん、
でも体験させるわけにはいかないから。
そうですよね。はい、教育としてね。
はい。
うん、
だから、そこをいかに、わ、
うん、
かりやすく、
はい、
実践に、はい、役立つような形で伝えられればなと思っていく、うんうん、
いや、そこがやっぱり AV 男優が伝える実践的な性教育に近づけるっていう意味では、うん、その医学的な知識があっても多分セックスの正解知らないと思うんですよね、うん、医者であったり、まあ、助産師でも、
うん、
多分作られた概念、うん、なので、うん、すごくやっぱり意味のある大きなことだったんじゃないかなって、
うん、
人がみんな引きつけられるっていうかね、そう思いますけどね、うんうん、そうだったんですね。
実際に、中高生に向けて話をしたことがあるんですけど、
はい、
でもね、やっぱ手応えはね、
はい、
ちょっと難しかったです。
そうなんですか。うん、
なんかどこまで伝えていけばいいのかっていうのは、うん、その中高生ってすごく、はい、幅があるんですよね。その個人の知識というか求めてるものが。
は
い、だから、うん、大人に向けて話をするのを、はい、じゃあ子供向けの言葉に言い換えればいいのかっていうと、
うん、
そうでもないんだなっていうのが、うんうんうんうん、まあ、目下の課題ですね。
なるほど。はい、今の、その、 性教育のを小学校、中学校に向けてどうやっていくかっていうのがこれからの課題ということで、はい、前半お話を伺いました。後半に続きます。後半も源氏さんにお話を伺っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。お願いします。
前半は、まあ、性教育を始めたきっかけとか、うん、まあ、今の課題なんか教えていただきましたけども、うん、実際こう、1年間性教育っていうところに足を突っ込んでみて、うん、その、どんなことをお感じになって活動されているのかなと思ってお伺いしたいと思います。
僕がその性教育のことを発信したり携わっていて、うん、はい、そこに興味を持ってくれる人が圧倒的に女性なんですよ。
ですよね、うん、なんでだと思います？
その性教育に興味を持つっていうのは、うん、自身の性に関するその教育が不完全だったというか、うん、なかったって、まあ、もう一回勉強し直したいと思ってる人か、うんうん、自分が子供を抱えてて、うん、その子供にどうやって伝えていこうかっていう、うんうん、まあ、まあ、そういった状況の人、
うんうん、
で、一方じゃあお父さんとか男性はどうなのかっていうと、はい、うん、まあ、奥さん任せ、お母さん任せなのか、うん、
はい、
あとはじゃあ自分自身の性に関しては、もう、うんうんうん、完結してるというか完成されてると思っているのか、何かそこに、疑問を持ったり、
うん、
進化しようとか、
うん、
っていう気持ちが、女性に比べると弱いのかなと。
なるほどね。私、やっぱ女性が、やっぱ性に対して、すごくやっぱりこう、窮屈だった時代から、うん、最近は少し変わってきて、うん、で、源氏さんのところに殺到するのかなって、例えば、ま、子供に伝えたいとかいうのは結構建前で、
うん、
で、源氏さんっていうものにすごいみんな興味あるんじゃないかなって、まあ、思うんですよね。
もしそうだとしたら、うんうん、僕というものを通して、
うん、
自分の性を取り戻そうと、うん、考えてるのかなと。
それですごくニーズがあって、うん、ね、あんだけエイズフォーラムとかでも並ぶんですよね、人がね。
まあ、物珍しさっていうのは大きいと思いますけどね。やはりその AV 男優っていう、うん、あれが、なかなかそういった活動してる AV 女優さんは少ないですけども、
う
ん、
そうですね。
女優さんだったら、また、並ぶでしょうねっていう。う
ん、並ぶでしょうね、うんうん。やっぱ物珍しさもありながらも、うん、自身のその性みたいなところを、うん、もう一回考え直したい、問い直したいっていう、うん、まあ、時代みたいなのを感じるんですよね。
うん、はい、それは、うん、ある意味平和だから、
うん、そうですね、
っていうのがあると思ってて、うんうんうん、じゃあこれが、世の中が今ほどの平和じゃない、はい、
うん、
もっと、
そうですね、
まあ、戦時下だとか、
うん、
あの争いの絶えない時代だったら、うん、性を楽しんだり、
うん、
性を選択していくっていう自由は、どんどん制限されていくんですよね、
う
ん
う
ん。
そうですね。まさにそうですね。うんうん、
だから、今は、まあ、ある意味幸せな時代だと思うんですけど、
うんうん、
選択する自由を与えられたからこその苦悩もあると思って。
うんうんうん、確かに、うん。
それは女性が、今までは、うん、結婚して奥さんになって、
うん、
で子供が生まれて母親になってっていう、うん、まあ役割にはまっていくことで幸せになれると思ってた、
うんうん、そうですね、
そういう価値観だった、
一定のね価値観がね、うん、あって、それに外れなければ一応世間的には幸せという、
うん
う
ん、
まあ、そういう認識があった時代から大きく変わってますもんね。
うん、でそこで役割じゃないところに自分を探していこうと思うと、
うんうん、
頭使うんですよね、
うん、
で傷つくリスクもあるし、
うん、
結局誰の真似もできないから、
うんうんうん、
すごく苦労が多い、
うん、
ってなると、うん、なかなか そこに挑んでいかない、
うん、女性たちがですか、
うん、挑んでいかない人が多い、
多い、
うん、それはちょっと前に聞いた、飲み会での話なんですけど、
はい、
じゃあ自分の好きな、本当に好きな男を見つけたいって女性が考えたときに、
はいはい、
自分の素を出して、アピールして、
うん、
こんな私を受け止めてくれる男性を見つける。それが一番幸せ。
うんうん、
っていう考え方をすると、
はい、
飲み会ではもう圧倒的にモテないと。個性を出す女性はモテない、はい、で結局じゃあモテるのは、
はい、
胸の谷間見せて、
うんうん、
ちょっととろいふりして
そうなんですか、
まあ低粛な女子がモテると、
はい、へえ、未だに？
未だに、
へえ、そうなんですね、
でそれを分かっている女性は、うんうん、まあ、使い分けると、
うん、
結婚っていう狙い、恋人になる、うん、まあ、本命になるっていう、うんうん、狙いを定めたときは、うん、そういうふうに演じる。
苦しいですね。
で、女の子同士のときは、
うん、まあ、明け透けに喋って、うん、ゲラゲラ笑ったり
とかっていうところ。それこそ本当に自分の好きなセックスは、うん、セフレとのセックスのときの方が言えるとかね。う
ん、本当に聞きますね。そうか、もうその現状がちょっとおかしいな。まあでもそうか、そうなのか。
でそれは、
うん、
女性が性をじゃあ楽しんでいいよっていう、
うんうん、
男女雇用均等法ができてそれが世の中に今広まってって、
はい、
制度として確立してって、
はい、
まあ、それでも今現状がそうなってるのかっていうとそうじゃないのかもしれないけども、
は
い、まあ社会がそうなって、うんうん、そしたら性の部分もその影響を受けて、
うん、
男女平等でいいじゃないか、
うん、
別に男性を立てなくてもいいじゃないか、
うんうんうん、
っていう風になってった時に、
はい、
それを受け止める男性がいないわけですよ、
うんうんうん、
女性が自分で性を楽しみますよって言った時に、はい、それを受け止められる男性っていうのは、
はい、
極端な言い方をすると MO だけなんですよ、
うん、MO ね、あ、うん、
でそこで S を自称したり、
はい、
マウントを取らないと勃起ができない男性は、はい、うん、主体的に楽しもうとする女性を受け止められないし、
うんうん、
変態って罵ったり、
うん、
あとはまあ拒絶するわけですよね、
うん、
でそもそもそこに勃起できない、
うん、
だからちっちゃい時から、うん、性教育をまあ家庭の中で、
はい、
お父さんとお母さんの力関係で見せていくっていうことが重要だと思ってて、
うん、
でそれは、うん、性のタブーをお母さんが、
はい、
打破していく、
うん、
打破している姿を見せていかなきゃいけない、
うんうん、打破している姿ってこう具体的に言うとどういうことなんですか？
お母さんが女であるっていうところを見せていく、
うん、ああ、なるほどね、
うん
うん、
お母さんは母であり、
はい、
妻であり、まあ、お父さんの恋人だったり、
うん、
で世の中にとっては一個人だったり、
うんうんうん、
でどこかで女だったり、
うん、
っていう部分を見せていく。
なかなか家庭の中で女を見せていくってちょっと具体的に思いつかないですけどね。
いや、お父さんとイチャイチャすればいいんですよ。
ああ、そういうことなんだ、
うん、今日はお母さんじゃないからね、うん、今日はお父さんと恋人同士で出かけるから、
うん、
あんたたちはお留守番、
うん、ああ、なるほどね。そういうことがね、
うん、まあちょっといつもとは違うおめかしして、
うんうん、
それで、まあ、年頃の子供には、
うん、
もしかしたら、うん、今日はホテル寄ってくんじゃねえかぐらい、
うん、
わかるぐらいの空気感があったっていいと、
はい、
そうすると、うん、結婚しても、
うん、
女の人が女の人でいていいんだ、
うんうん、
奥さんっていう役割や、
はい、
妻っていう、あ、お母さんっていう役割にはまんなくてもいいんだっていうのを、
うん、
子供が知ると自分が結婚するときに変わるわけですよ、
うんうん、まあすごい大切ないいことだと思うけど、なかなかそういう家庭見たことないですね。
うん、
いろんな相談にも載ってるけど、うん、もうほとんどそういうのがない。
相談に来る人はそこにつまずいてるからでしょうね。
だから来るんですね。ああ、まあいるのかな、じゃあ実際に、ね。
全然いると思いますよ。
うんうんうんうん、
でそこを、まあ、性教育で、うん、当たり前のように、はい、見せていけるようになるといいなと思うんですよね、うんうん、
はい、いやこれを聞いてる方もちょっとなんかぐさっと来てる方もいるかもしれないし、打ちそうだよっていうことがあるかもしれないし、ぜひ来週も源人さんなので番組にご感想を寄せいただければと思います。今週の愛の形はこれで終わりです。来週もまた聞いてください。